主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。その時イエスは弟子たちに言われた。言っておきたいことはまだたくさんあるが、今あなた方には理解できない。しかしその方、すなわち真理の霊が来ると、あなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。その方は自分から語るのではなく、聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げるからである。その方は私に栄光を与える。私のものを受けてあなた方に告げるからである。父が持っておられるものはすべて私のものである。だから私はその方が私のものを受けてあなた方に告げると言ったのである。キリストに賛美。どうぞ。まあ、今日の主日は、先ほども言いましたように三位一体をお祝いしている、祭日にあたっています。まあ、三位一体というのは、まあ、キリスト教の中でも、の教えの中でも、まあ、最も大切な教えであるというふうに、まあ、言えると思いますね。神様は、父と子と聖霊、御父とイエス様と、聖霊は、本質として、一つ、神様という本質を一つ持っていて、しかも三位一体の、三つですね、父と子と聖霊というですね、それぞれの、ペルソナ、人間で言えば人格ですけど、神様に人格がおかしいので、日本語では異格という訳が出てますが、この、それぞれの、ペルソナというか、パーソナリティというか、個性を、持っているという、そういう教えですね。それを、私自身は、一言で言うとどういう教えなのか、たまたまですね、今年のこの教会の年間テーマは共同体を生きるというテーマで、先週もですね、その大きなミサをいたしましたけども、この三位一体というのは神様が共同体であるということを示している。それが一番私としては大切なことじゃないかなと思います。で、共同体の本質は何かと言ったら、同じ本質を持っているということと、それとともにそれぞれが、ペルソナとして、人格として互いに尊重して関わり合うことができるというですね、全ての共同体は本質とペルソナの両方がなければならない。だからまさしく神様そのものがこの理想的な、共同体であるっていうことですね。それは何て言うんですか、時々私たちが思い起こしてみるといいんじゃないかなと思います。私たちが信仰共同体を作ろうと思うときに、あるいはそれは信仰だけじゃなしに家庭というですね、共同体、あるいはさまざまなグループを共同体として生きようとするときに、必ず根本にあるのはですね、三位一体的な交わりがあるかどうかということが根本的なんですね。その共同体のメンバーがやっぱり一つの本質を、共通する本質なり、共通する意義なり、共通するものを持っていなければ共同体として一致することはもうありえないと思います。で、その上で一人一人がペルソナとして、人格としてですね、お互いを尊重して互いに助け合うような、そのようなパーソナルな関係を結んでいる、それが共同体としての一番大切なことではないかというふうに思いますね。それを私たちは今日心にですね、改めて刻みたいと思います。三位一体の神様を私たちは拝んでいるとしたら、三位一体的な共同体を私たちは生きていくように呼ばれているし、 それをすることが、まあ、できるということですね。信仰共同体の場合は明らかだと思いますね。私たちがいただいている本質は何かといったら、まあ、クリスチャンであるという本質ですね。それを私たちは共通の価値として分かち合うことが、まあ、できるということですね。まあ、時々、まあ、もう私神父だからあれですけど、あんまり未信者の集まりにはそれほど行かない、普通の人の集まりはあんまり行かないんですけど、まあ、それでも卒業生の集まりとか、まあ、しょっちゅうあって、あの、まあ、高校の時とか大学の時とか行きますけど、でもまあ、もう同じ高校出たとか同じ大学出たとか、まあ、ある意味一つの価値観があるといえばありますが、でもそれほど面白くないっていうか、なんていうんですかね、実は信者と話してる方がずっと楽しいっていう。なんでかって言ったら、それは共通の価値観、神様を信じてる者同士の共通の価値観があるから、やっぱり信者と集まって神様を話してる方がずっと楽しいっていう。でそれはやはり一つの本質を私たちが分かち合うことができる、やっぱり喜びが与えられてると言えるでしょう。それが、まあ、共同体の基盤である、あるわけだし、でそして一人一人がペルソナとして人格として互いを尊重し合って互いに助け合うことができる、他人を物のように、他人を道具のように扱わないということですよね。一人の人格として尊敬して、そしてその良さを互いに認め合って、そしてそこから協力したり助け合ったり、場合によっては許し合ったり認め合ったりできるのは、お互いをペルソナとして認めるからだと思いますね。で当たり前のことですけど、ペルソナっていうのは人と人との関係から生まれてくる。自分らしさにしろ、相手らしさにしろ、関わりの中でペルソナということが、まあ、大いなる意味を私たちに持ってきてるというわけですね。だから私たちはこの三位一体の神秘をもっと黙想して、それをどう生きていけるかっていうことをこの問いかけていく必要性が大いにあると思いますね。でこの本質とペルソナの関係をもう一つというと、本質っていうのはあるだけじゃ意味がないということですけど、まあ、どういうことかといったら、例えば洗礼を受けたらその人にはクリスチャンという本質が与えられるわけですよね。その人に洗礼を受けた神の子としての本質が与えられてるけども、本質っていうのは生きていかない限り意味がないんですね。生きていくってことはどういうことかっていうと、ペルソナとして生きない限り本質は眠ったままだってことです。だから洗礼を受けて神の子という本質をもらっても、クリスチャンとしての行動を何にも取らないならば、その本質は宝の持ち腐れのままだってことなんですね。本質ということはペルソナとして生きていくときだけに、生きていくときだけに本当の意味を持ってくる。だからこそ私たち一人一人は本質とペルソナと両方が実は大事なんですよね。で、ペルソナを生きていかない限り、人格として自分の人間性を人との関わりの中で発揮したり使ったり、それを表していかない限り本質は生きてこないということですね。だから神様である、イエス様が神様であるって本質を持ってるだけだったら、何にも使わなかったら意味がなかったんです。神様という本質を使ってこの世に生まれて、病人を癒し、罪人を許しというですね、彼のパーソナルな働きがあるからこそ、神様の本質がイエスを通して現れてくるわけですね。だからこそ私たちは両方を大事にしなきゃならない。本質がどういう本質を持っているのかということをしっかり受け止めなければならないけども、その本質をペルソナとして生きていくときに、それが共同体的な広がりであったり、あるいは何か困っている人を助けることであったり、だからこの三位一体というのは私たちの信仰のダイナミズムそのものを表している、そ そして私たちは三位一体の交わりのように生きていくように呼ばれているということですね。神様が三位一体であるってことはどれほど大きなお恵みかということなんですね。まさしく神様の愛であるということがペルソナを通していろいろな形で現れている。で、今も私たちに対して福音朗読ですけど、聖霊という形でその神様の本質が聖霊のペルソナを通して私たちは今も分かち合うことができる。三位一体というのはダイナミズムなんですね。私たちの信仰と私たちの共同体を支えている。それを私たちも意識して生きていきたいと思います。本質を眠らせたままにしないように、本質を私たちの人間性を通して表していく、生かしていく、分かち合っていく。その中で私たちの教会は三位一体に基づく生きた信仰共同体になるでしょう。そのような心で皆さんのご家族、職場、まあ、ボランティア活動にしろ、皆さんの関わりもこの三位一体のダイナミズムを生きるように心がけるならば、そこで生き生きとした人間関係、生き生きとした神の国にやはり近づいていくんではないかなと思いますね。まあ、この三位一体を私たちの信仰の基盤にして、そこからいつもこう泉から水を汲むようにですね、この三位一体の信仰、三位一体の交わりを私たちが日々の生活、特にこの1週間ですね、それを生きていくことができるように共に心を合わせて、この三位一体の神様に祈りを捧げたいと思います。